して、ありがとうございます。まあ、暑い中ではあっても、皆さんの、素晴らしい気持ちが、まあ、宇宙の法則を学ぶことによって、まあ、勇気づけられるとか、力づけられるとか、ということで、この暑さを忘れさせるような、まあ、パワーになっていただけるように、お祈りいたします。はい。それでは今日は生命の科学の第6課、ここではですね、新鮮さ、マインドを若返らせるという、ことなんですが、まあ、いつものように初めには、この生命の科学を学ぶにあたっての、まあ、いろいろな、考え方が終わりになるかと思いますけども、その辺のことを少しこうお話ししたいと思います。まず前後しますけれども、皆さんのお手元に、配りました、生命の科学研究講座というところでは、これは生命の科学の、第1課から第12課までのタイトルをおのおの書いてありまして、その各課のところに、また、小さい小見出しのようなものを書いてありますが、これは、原文とは、原文というかその中にはこういう込み出しはありません、私がこのオリジナルを日本語に訳していただける人がいましたのでオリジナルを全部、読んだ結果この中に各課の中にこういうことが書かれているということで書き上げた、込み出しのような形になっておりますがこれは全部をこう、読み通してみますと何を意味するかというとこの広大な宇宙の中には宇宙の意識という素晴らしい万物を生かすための、波動バイブレーション目に見えない耳に聞こえないその実際のものが、存在する、それに対して宇宙全体の構造と人間の構造その役割それは各々の働き機能というものを各項目ごとにまんべんなく12課の中に書かれているということがこの中から見つけ出されると思います。で、それを集約したのが、ジョージ・アダムスキー氏が金星人によって地球人のために伝えてほしいと言って伝えられた中身がこの生命の科学であります。で、ここで重要なのは、まあこの12課、この本の厚さの中でこの12課を実際に書き表すということはされておりません。この中で、そのヒントになるべきことしか書かれておりません。ということを私が長年の、自分自身の勉強の中で見つけ出したつもりです。ですから、これらの中身の各、行間を埋めるもの、また各課の間を埋めるもの、それらの、未解決の部分を知るためのもの、どういうふうにされるかということは、皆さんがこの生命の科学の中に書かれております、ことによって、自分自身の体の中の細胞の機能が拡張する、進歩する。これは事実です。また別の機会、また、講座の中でお伝えしますけども、自分の機能が、拡大する、そういう事実の中で、自分がだんだんとその宇宙の仕組みであるとか、人間の仕組みであるとかを学べることができるということが、皆さん自身の、努力によって実証できます。これはもう間違いのない事実。ということで、ちょっと改めまして、この1課から12課まで、どんなことが書かれているかということを、先ほど申し上げましたが、ちょっと改めて、述べたいと思います。最初にですね、上に、スペースブラザーズからジョージ・アダムスキー氏を通じて私たちに伝えられた真の科学的なメッセージです。で、別の書物の中で、哲学とは科学である。ジョージ・アダムスキー氏は述べておりまして、私たちが生命の科学を学ぶと同時に、宇宙哲学を学ぶと同時に、そういうものは全部もう科学であるということで、私たちは科学を勉強しているということであります。ですから、 世の中で科学者というその世間の権威ある分野の方たちとはまた違う。で本当に真に、自分の進歩を望むそういう科学者であるということを自負して結構ではないかと思います。で第1課は生命の分析因果知る、ここでは創造主、宇宙の意識、宇宙の英知、宇宙の生命力、原因と結果、人間とは肉体とマインドということが、書かれております。詳細は、全部省略いたします。第2課はマインド、心とその構成成分、4つの感覚器官、視覚、聴覚、味覚、嗅覚からなるマインド、心、感覚器官同士の尊敬と奉仕、感覚器官の訓練、意識からの指導は印象により与えられる、人体の創造、英知の働き、マインドと意識の融合、融合ということは一体化とも言われております。宇宙的マインド、世俗的マインド、かつては、GAP では、習慣的という、言葉を使っておりますが、宇宙的マインドに対して世俗的と、表現した方が、大役として分かりやすいかなということで世俗的というふうにしますが、この辺は皆さんの心に馴染む分かりやすいそういうものをご自身で選別していただいても結構だと思います。第3課、宇宙の法則の応用、生命の呼吸、自然界の調和、宇宙の意識の完璧な調和と表現、自然の法則の理解、尊敬。第4課、万物の相互関係、元素類の化合、気体、液体、気体、液体、その次、固体ですね。気体、液体、固体。エネルギーの存在、摩擦、静電気、運動、万物、フォームに表現されている H、DNA、RNA、H の働き、人体の H の認識、万物の各段階の必要性、第5課、意識、H、あらゆる生命力、意識による知覚です。これ、かつての、訳文の中では、警戒的というふうに、警戒的な云々という表現がありますけど、これは知覚的とか、知覚するというふうな訳し方が正しいと思われます。3次元、結果と4次元、因の相違。マインドを意識の指導に従わせる。第6課、新鮮さ、マインドを若返らせる。想念が人体を形成する。人体の細胞構造は宇宙の構造と同じ。過失の生成。第7課、宇宙的記憶、意識とマインドを融合する、一体化するということですね。宇宙の意識に従う、宇宙の意識を養う、宇宙の意識がマインドの創造主。第8課、宇宙の一体性、あらゆるフォームは生命の表現の場、細胞群は構成物の H、 フィーリング、バイブレーション、意識。第9課、宇宙細胞と世俗細胞の活動、マスターセルユニット、市場なる H。マスターセルユニットは送受信局と訳されております。世俗細胞を宇宙細胞に変化させる、テレパシー、無言で伝えられる印象の言語、細胞の科学的変化。第10課、意識による旅行、マインドの拡張、マインドと意識の融合。マインドは意識の指令を遂行するために創造されている。第11課、宇宙空間を探査する、意識を通して見る方法、デイドリーミング、白昼夢ですね。意識による旅行、 土星、金星、火星ということで、なおここで土星のことを、まあ、皇帝を表すとか書いてありますが、バランスという意味で、理解していただいた方がいいと思います。トランス状態、テレパシー現象、第12課、ようやく絶え間ない進歩のもたらすもの、まあ、ようやくのところでは宇宙の意識に対する心からの尊敬、心からの感謝、宇宙の意識に対する心からの愛情、宇宙の意識に対する心からの服従、まあ、この後はちょっと私が個人的に書き足したものですが、マインド、心を宇宙の法則に従うように努力すると、自分の肉体の細胞、分子、原子を含むが宇宙のバイブレーションと共振、共鳴して自分の体の機能が本来の働きに目覚めます。その結果、印象類は細胞からマインドに伝えられます。テレパシー現象も含みますが、科学的な結果です。まあ、こういう現象が自分で分かるようになると、確実な実感を伴います。人体はそのように想像されているのです。練習は日常生活で行えます。自分の関心のある1項目でも良いのです。実行することです。効果と副産物がありますということで、ちょっとまとめさせていただいてますが、まあ、最初にお話ししましたように、12課、全12課の中にはこれだけのことが書かれて、まあ、別の表現ですればヒントと言ってもいいのかも分かりません。で、それらをもう少し深く理解したいのであれば、アダムスキー全集のもう皆さんが関心のある物事をこう手当たり次第というか目標を持って、見てみますと、それらが自然に知識として、自分の知識として、それらに関心が深められる。皆さん、ご職業とか趣味をお持ちでしょうけれども、他の人の持っていない、特殊な知識とか機能はご自身が関心がある、もしくは必要に迫られてそこの深みに到達した時には、自然とそれが拡張されて、自分のその他の人にはね、良き理解とか良きものを持ってるのと同じように、ここでは、宇宙の仕組み、人体の仕組みということを、まず理解するように自分の心を仕向けていただければよろしいと思います。で、まず一番重要なのは、宗教的に聞こえるかもしれませんが、これは科学的なものであって、目に見えない、耳に聞こえない、この宇宙の意識というものが存在するというこの事実そのものを一つ念頭に置いて、まあ、毎度私のやり方でやってますけれども、宗教で仏壇に毎朝拝んでるという、ああいう習慣性のものを本当に目に見えない、耳に聞こえない宇宙の意識、これは皆さんのご自身の体の中で働いている、この細胞群も全部一緒ですから、それが宇宙の意識と思って、それに、認識するとか感謝するということを少しずつしていきますと、だんだんだんだんそれが自分のその確信が拡張していきます。それをぜひ日常生活でやっていただきたいというのが、やはりスペースブラザーズの、真意だと思います。まあ、それでちょっと話前後して申し訳ございませんが、この中でですね、やはり、アダムスキー全集の中の第12巻、宇宙の法則の中で、まず真っ先に書かれているスペースピープルと地球人の相違、我々の兄や姉であるスペースピープル、別な惑星の高度に進化した人々は、宇宙の法則、すなわち創造主と母なる自然の法則を研究し、自分たちのことを知り、自分たちがどう生きるべきかを学んでいます。でも我々地球人は彼らのそんな生き方を受け入れていません。我々はこれまでに彼らに対する 憧れのようなものは抱いてきたかもしれませんが、彼らの哲学を受け入れようとは全くしませんでした。というところがありますが、まさしくこれは言われてその通りじゃないかと思います。ですから、生命の科学をこう勉強するということは、自分自身を進歩させるための勉強であるということで、これを認識していただきたいと思います。私もですね、ある時に、人間研究、他人を見ながら他人を評価する、あの人はうんうんとか、この人はうんうんとかと言ってた矢先に、あの人この人を自分で評価してるのに自分は一体どうなんだと思ったら、そのうちに、自分研究じゃないかと、人を評価するんじゃなくて自分が進歩しなきゃいけないんだというふうな考え方に至りました。そうすると、自然と忍耐力が出てきたり、いろいろなものが少しずつ、人を批判することがもう極端に少なくなったり、逆に今度は、他人の人に対する勇気づけるものにそういう物事が自分自身が、拡張されたり、そういうふうに自分自身が少しずつ変化してきます。その結果ですね、やはり生命の科学に書いてありますが、私も何度かお話ししますけれども、脳の頓痛現象、脈動現象というのが現れてたのはもうおよそ長い昔から時々は現れたんですが、ここ、1、2年の間ではその頓痛現象の範囲が広がったのと内容が変わったのと、自分で評価しながら、やはり宇宙の、宇宙のバイブレーションの中にあるものと自分の体の機能が何か合致するものがあるという科学現象だなというふうにこう思えてきました。ということで、最近私がその人間の体、これを携帯電話の端末、ここで空気中にこう置いておいて、これが電波が送受信できるというこの現象と、ではこの空気中、この目に見えない、耳に聞こえない間をもう携帯と携帯はつながっている、もうテレパシーの現象と同じだというイメージを持っていただければ、じゃあこの各々のこの肉体、各個人の肉体も携帯の端末、宇宙の意識の中における端末というふうに考えてもいいんじゃないかな。ということは、その機能は本当に宇宙と同じぐらいのものを、同じものを持った、これはもうアダムスキーの生命の科学の中でも表現されております。宇宙の意識と同じ機能を持った人間ですから、その機能を理解して生かすということが、生命の科学の勉強だと思っております。それでもう一つですね、やはり生命の科学の中に書かれていることを、何遍も申し上げますが、こんなに薄い本の中に全部が項目だけで入っている、じゃあその間にはどんなことが書かれているのか、ということは、研究、各個人の研究の中に現れますけれども、で一つはですね、こういう想念、DNA の中にそういう、もう装置というか、そういうものが仕組まれているという、これももう事実であるということは、科学、世間でいう科学者でなくても我々はそれを認識することができますし、それによってですね、想念によってそのまま体の中のアミノ酸のこう生成というんですか、作り方がおのずから宇宙のバイブレーションと作用しながら変わってくるんじゃないかなと、私はそういうイメージ、フィーリングを、持つようになりました。私は昔は星の本を見るのが大変好きで、科学者にはなれませんけれども、横目で流して見るような形をずっと取ってきましたが、この ジョージ・アダムスキー死に接するようになって、この中にあの DNA、RNA、それから人体の働きということが盛んに書かれるような、ところで、まあ、それからですね、あの細胞とかそういうものに非常に興味を持ちまして、まあ、深くは分かりませんけれども、この、まあ、あの電子顕微鏡の写真集ですとかそういうものを眺めながら、ああいろいろ人間の機能というのは解明されてないところで実在しながら、あ、そうそうそうそう、空いてるところ、解明されないながらも、いろいろな機能が あるんだなということとか、おのおのに本当に無駄なものは一つもなく、もう隅から隅まで宇宙の意識に従ってるんだなということを認識しながら、パッと見てみますけど、まああの講義の間で気がある、私はそれを専門的に理解する力はありませんけども、パラパラって読みながら概念を感じ取ったり、宇宙の意識とは素晴らしいなとか、人体とは素晴らしいなということを、感じながら過ごしているつもりです。それで、あとですね、この本の中ではその行間を知るというところでは、全てを書き尽くしてないところで、皆さん方がフィルムで分かるようなこととかいろいろ出てくるかと思いますけれど、やはり基本的には宇宙の意識が存在すること、宇宙の意識に感謝すること、感謝っていうことをこれをだんだんだんだん日常の中で、思っていきますと、その感謝の具合が本当の自分が今までに思ったことのない感謝で、そういうものに変わってきます。変わってきます。もう ありきたりの文字で書いた感謝だけではなくて、自分の心の中から宇宙の意識に対する感謝というものが、出てきます。そうするとやはりそういうものが宇宙に存在する目に見えない、耳に聞こえない、そういうバイブレーションとの共鳴ではないかと思います。これがもう化学現象と表現してもよろしいかと思います。ですから、あと生命の科学の中では、まあ、たびたびこれも申し上げますけれども、まあ、花に問いかけると花が動くという、あそこ私も、体験上、花に動いてください、動いてください、いくらお願いしても動いてくれませんでした。まあ、それで、ふっと思いついて、花に愛してるよという気持ちを投げかけたら動いてくれた。ということ、そういうバイブレーションが、まあ、実在することとあったということと、花の方が感じたということと、そういうことがあります。ですから皆さんもこの生命の科学の中では、この本とか宇宙の法則とかアダムスキー全集とか読みながら、何か自分で感じるようなことがあったら、それを実行してみると、その中からいいヒントいろいろと現れると思います。あとはフィーリングですね、フィーリングいろいろと現れますので、そちらの方で、拡張していただければ、よろしいと思います。まあちょっと長くなりました、ということで、皆さん方、宇宙の意識がある、感謝する、それらを、まあ、時々、思いながら、第6課の方を進んで、いきたいと思います。で、まあ、第6課の方を、まあ、私がちょっと読みますけれども、まあ、この内容は、アダムスキー全集で書かれている、オリジナルの内容の翻訳ではありますけれども、発行されている本とはちょっと文言が変わるところもあるかも分かりませんけども、順序は同じですから、あまり気になさらないで聞いていただきたいと思います。第6課、新鮮さ、マインドを若返らせる。第5課では、個人的な意見というジャングルの中でマインドがいかに迷いやすいかについて述べました。言うまでもなく、人体はマインドから独立した存在である一方、人体にはマインドに関連し、マインドに従って作用する細胞集団が存在します。 この細胞集団が日々人間の起こす不調和の原因となっています。まあ、ということで、まあ、宇宙の意識を信じなさい。皆さんの体自身はもう宇宙の意識の指令に従って毎日生きています、働いています。もう心が知ってても知らなくても宇宙の意識に従って皆さんの体は、作用しておりますということをここでは述べております。マインドは習慣に従いやすく怠惰な傾向にあります。段階を踏む必要があり、しかも全く未知な進歩のための道具を選択、道を選択するよりもできるだけ楽な道を進もうとします。これが古代からの伝統や風習に私たちが苦しめられる原因となっています。それはこうした古い考え方が現代の生活に適さないからです。しかし適さないとはいえ、好き嫌いにかかわらずマインドは物事を受け入れなくてはならない場合もあります。世の中にごくわずかながら存在する人々、それは常に新鮮さを探求し古い教義に従って生きることに満足しない人々に我々は感謝してよいでしょう。こうした人々が暴力的手段を用いず理解を持ってより良い方向へ大衆を先導し続けるのです。大衆は極めてゆっくりと変化します。そして新たな領域に注意を促す、こうした人々がいなければ、はるか昔に大衆は絶滅していたでしょう。単調な慣習に従うことで、マインドは衰退したに違いありません。しかし、この少数の人々によって、大衆は新鮮さに注意を促されました。その新鮮さが大衆の活力を保っているのです。ゆっくりと、しかし確実に。新鮮さは進歩であり若さです。そして今日新鮮さが社会に影響を与えている証拠を多少見ることができます。昔と違い、実年齢には見えないほど若々しい人たちが急増していますが、最近の科学的な発見によって新しいものが毎日のように人々の注意を引くからです。人間が理解するか否かにかかわらず、新鮮さは確かに影響を及ぼしています。人間とは活動する想念以外の何者でもなく、新鮮な想念はいかなるものであっても、特に宇宙的性質を帯びた想念であればなおさら人体に影響を及ぼします。この特に宇宙的性質を帯びたというところは、宇宙的という解釈をどういうふうにしたらいいかということは、まあ宇宙の法則の中でも他の書物でも、その自然界を教師にしなさいということがアダムスキーの中ではたくさん述べられています。自然界ということはマインドを持たない自然界の中の動植物、鉱物、それから自然現象ということでは、宇宙の意識に従ってその作用があるということですので、その自然界が何を成しているかということを観察することが重要ですよ。でここでいうその宇宙的性質ということは、これも最近私がもうこれしかないんじゃないかと思うのは、目に見えない耳に見えないこの宇宙の意識の中の法則ということをアダムスキーは何遍も述べております。宇宙の法則に基づき、で法則とは何があるのか、で、まあ、これは地球科学的に述べてみますと、法則というのは何千何万何十万とあるんじゃないかと、もうそれには名前が付けられないなと。じゃあそういうどういうものか、ということになると、この例えば生まれ変わりの法則のよう、と表現していいかと、生まれ変わりの法則、ということで、これらのものは、アダムスキー氏も、木の葉が散ると、土になり、土がまた草木を茂らせ、それから実がなって産むということで、いろいろと、なくなるということではなくて再生、進歩という置き換えの表現をしていますが、宇宙の法則、宇宙の意識の中にはそういうバイブレーションがもう仕組まれている、その仕組まれているバイブレーションを 理解して同じように考えるのであれば、それが自分のそうめんという、その自分の体の中のそうめんという形では明らかに DNA の働きに関与するんじゃないかなと。科学者でない私がそう言うんですけど、それ間違いないでしょう。そうでなければ、人間を進歩させるためのこういうものを単に教えとして解く必要はないわけですから、そういう機能も持ってるし、宇宙自体がそういう機能を持ってますよ。人間もそういう機能を持ってますよ。宇宙はそういうものですよということを言ってるはずですので、まあ、そういうところから自然界、自然を学ぶそういうところとか、そういうもので、自分の想念を、勉強というか整えていけば、自然とバイブレーションが出てくる。その時にフィーリングが湧くはずです。そういう考え方をしている間にフィーリングが湧くはずです。それでは想念体としての人間に焦点を当て解明することにします。人間や他のいかなるフォームを想像するにも、想像に対する責任を誰が持つにしても、想像者は想像に先駆けてフォームについての想念の原型を持つ必要がありました。人間とは思考する存在であるため、思考しなければ存在できないことになります。そしてこの想念とは、存在するための動機となるパワーです。歩くにしても食べるにしても、初めに想念が必要であれ、何を行うにしてもマインドを指導するものとしてまず想念を持つ必要があります。そしてこれらの想念は過去の体験を組み合わせたものや他人との関わり、あるいは宇宙的印象としてもたらせますということをここで書いてあることは、創造主宇宙の意識は、人間はこのようにパワーとなる想念を、その宇宙的なものに、目標を定めて、考えるように我々を想像してくれたというふうに読み替えてもいいんじゃないかなと思います。これを単に、アダムスキーはその教えのような形でここに、こういうふうにメッセージを伝えたんではなく、やはり科学的なものですよ、科学的に作用しますよということをここで教えるためのものだと思っております。さて、異なるタイプの想念がいかに表現されるか観察しましょう。怒りの想念がマインドに入ると、顔の表情が怒りを表現するために変化します。また幸福な想念が起こると、そのように表現され、他の想念でも同様です。ちょうどこれは彫刻家が心に抱いている想念を粘土で形作り表現することと同じです。したがって想念がいかなる種類のものであっても、いわば彫刻家のような存在です。想念は表現するために表情を形作るのです。したがって知的な存在としての我々は、若さ、健康、金星の取れた肉体を望むのであれば、常にそうした想念を抱く必要があります。人体は想念の鋳型に従って形成されるからです。新鮮な想念は、特にそれが宇宙的な線に沿ったものであれば、人体が若さを保とうとする場合に重要です。まあ私たちも幸せな感情を抱くと体が温かい感じになりますし、恐怖心を抱くと体が冷えてくるという現実を、体験したこともありますし、それから自分が怒りを込めると腹が立つという、あの言葉はよく本当に腹が立っているという、もうお腹の中の筋肉がなんか硬直しているのが分かりますね。あれは単に今度筋肉を硬直させるだけでなく、またアミノ酸の、分泌だとか、ああいうものも変化しているはずですから、それらが肉体の他の部分にまで悪影響を及ぼしている。それでは、じゃあいい方向性というのは、宇宙の法則に沿った方の想念によって自分の、細胞なり、分子なり電子が共振共鳴するようにすれば、 私たちが知っている以上の、体の働きが、宇宙的に出てくるというようなことがここで書かれてあります。次すみません。各時代の指導者たちは宇宙の原理の一つ、それは人間は人は自分が考える通りのものになるという原理を説きました。近世に住む人々は常に新鮮さに基づいて思考していますので、いかに長く有意義な人生を過ごすかわかるでしょう。地球の時間の概念では500歳に相当する人が若々しく見え元気盛りです。一方地球では40歳の人が近世人の700歳の人よりも老いて見えます。しかし地球人は年齢に基づいて考え、何千年も昔からの習慣に支配されています。古いコートを着るとその影響を受け若々しい気分にはなれません。古いドレスやスーツはいくら上質な布地で作られていても身につけるたびに古めかしい気分になります。したがって古いそうめんも同じなのです。新しい洋服を着ると若々しい気分になることと同様に、新鮮なそうめんを維持すると人体を若く保つことができるのです。しかし新鮮なそうめんによって望ましい結果を得るには、新鮮なそうめんを最優先にして相対する古いそうめんと混同しないようにしなくてはなりません。混同すると人体に混乱を生じ、結果は決して良いものにはならないからです。はじめは新しいそうめんを保つことは簡単ではありませんが、決意することが望ましい結果をもたらすでしょう。まあ、決意することということは信念と、同じですね。まあ、信念とはあらゆる、現象の基盤であるとアダムスキー氏は言っています。まあ、信念のない人は、船長のいない船を、操縦するようなものだということで、まあ、信念とは、その船長のようなというふうに、表現されておりますけれども、まあ、信念によって、決意することが望ましい結果をもたらすでしょう。進みます。本講座の初めに、マインドに関連し、マインドから指令を受ける細胞群について述べました。残り 90% の細胞は、意識から指令を受けています。しかし、全細胞を意識の指令に従わせることは可能であり、自己的なマインドを作るためには最終的にそうしなくてはなりません。ではここで細胞群を例に挙げます。まずマインドに関係する細胞群について考察しましょう。マインドは人体に必要なエネルギー補給のために、過去の習慣に基づき食物を摂取するのに余念がありません。しかし前述の通り、食物を体内に取り入れると何が起こるのかをマインドは知りません。ところが人体内には行うべき任務を知る細胞群が存在し、マインドが他のことに興じている間にもその任務を遂行します。まあ、体は宇宙の指令の下で働いているということで、まあ細胞群について90% は私たちの心とは関係なく、もう従順に宇宙の意識に従って運動している。ですから食べ物を食べるということを、まあ、心がお腹が空いたということで、食べ物を食べますと、食べた後は心は知らんぷり、あとは体が消化してくるということをここには書いてあります。じゃあ、体が消化してくれる、体が 90% マインドとは関係なく動いてくれる。じゃあ残りの 10% これは私たちがその自分の心を宇宙の意識がある、感謝する、尊敬するという気持ちと、体の中で自分の宇宙の意識の分身が働いてくれているんだな、もう自分たちの素晴らしい持ち物ですね、本当に。はい、ということを、もう携帯の端末以上の機能がここにあるということを、まあ、そういう例え話に皆さんご自身の 考え方に基づいていろいろと、やっていけばよろしいと思いますが、まあ、ちなみに、アドルスキー全集の中では、近世人は骨折はもう自分で治してしまうと、修復してしまうと、まあ、医者に出す、ということはもう細胞をもうコントロールすることまでできるということが書かれておりますけど、まあ、せめて、コントロールできなくても阻害しないように、もしくは感謝するように、そういうふうに締めくることが、日常の生活の中で必要ではないかなと思います。まあ、この後にはあの体の中に入った、そういう食べ物が発酵のグループですとか、化学変化を起こさせるグループですとか、それからガスがたまれば排泄する、それから、と体に栄養素を取り入れた後のものを体外に排出する作用を体の中で各々の分野が、遂行していますということが書かれておりまして、それらを従順に、働いている細胞群に怒りの想念ですとか、それらのことで干渉すると不快な結果、病気になりますよということが書かれております。進めます。前述の通り、人体は無数の細胞から構成され、各細胞は人体を完全に維持し働かせるために集合しています。これは宇宙の構造と全く同じであり、人体には支えとなる宇宙のパワーの全てがあるのです。また人間のマインドが自己のためではなく宇宙の計画のために働くなら、決して不快な結果を生じることはありません。なぜならマインドは分裂、批判、好き嫌いから解放されるからです。足の指を形成する細胞群は手の指を形成する細胞群とは異なりますが、各グループは人体を完全に表現するために共に働いています。そして同じパワーと指令が全てに等しく与えられています。これは地球を形成している細胞組織における宇宙的な表現と同じです。なぜなら無機質の領域における最も低次な表現から無数に存在する自然界の現象に至るまで、同じパワーと英知が様々な段階で表現されているからです。この宇宙の法則は普遍であり、特定なフォームや惑星を優位に立たせるために変化することはありません。人間と自然の違いは次のことに集約されます。すなわち自然は自らの意思を持たず、前述の通りあらゆるものを包括する H の指導下にあります。一方 H の最高の表現である人間は自由な意志を持つマインドを授けられたゆえに、人間は悩みを持ちます。なぜなら宇宙の意志の代わりにマインドは他の結果に導かれようとするからです。自由な意志を持つマインドが人間に授けられた理由は、至上なる英知から生き方と目的を学ぶ可能性を人間が持つからです。人間には創造主のようになる可能性が授けられています。イエスが述べたように、私は父と一体であるのです。そして私を見るとき、あなたは父を見ているのです。近世および他の惑星の人々はマインドを意識の指令に従わせることにより、日々これを表現するように努力しています。そして我々も生きる目的を達成するためにはこのようにしなくてはなりません。ということで、ここでは我々の体は宇宙の構造と同じものである、同じパワーと指令が等しく授けられている、自由な意志を持つマインドが人間に授けられた理由とは、至上なる英知から生き方と目的を学ぶ可能性を人間に与えられているという、そのために、まあ、 自由な意志を授けられたザというふうに、ここでは書かれております。じゃあどのようにするかということでは、やはり皆さん方の、学びの中でいろいろするんですけれども、これは努力することによって確実に、私が何度も言いますように宇宙のバイブレーションと共振できる、それを、共振したときに作用できる、そういう構造と機能を人間の体の中に確実に持っていると、私はそのように確信しております。もう間違いなく私は確信しております。ですから学び方は各個人の中にあります。ですからそこのところでは学び方が間違ってるかどうかというよりも、真面目な方向性に自分の心を向かわせる、向かわせるならば自然とそちらの方向に向くということも私は確信しております。ですからこれらに書かれていることは教えだとかそういうものではありません。あくまでも科学的にそのように変化します、対応します、体の中からフィーリングとして教えてくれますということを言ってます。ところが数千年も続けてきた生き方の末に習慣に染まり、マインドに関連する習慣的な細胞を地球人は作り続けてきました。また習慣はとても貪欲になっています。例えばアルコール中毒者のマインドは飲みすぎが体に悪いと分かっていても習慣に支配されています。マインドは意志の強さと習慣に立ち向かおうとする決断力を失い、習慣の奴隷となっているのです。これはあらゆる習慣に当てはまります。習慣のほとんどが極端に作用するからです。とはいえ禁酒禁欲をしなくてはならないものではなく、あらゆる物事を適度に行うと良いのです。むしろ習慣に支配されずに、あなたが自分の生活を支配することを決意するのです。そうするにはあなたの居所を整えるために、無限のパワーと英知である意識に従う意外方法はありません。宇宙の意識の理解者、応用者になるのです。ということですね。ひとたびマインドが生活の中で多くの不快なことを起こしてきた弱さに気づいたならば、たとえ最初は苦痛に感じようとも意識の指令に従うことを決心しなければなりません。しかしこれを行おうとすると次のような障害が起こるかもしれません。それは個性と権威を失うことを恐れる想念です。マインドは意識よりも優位に立ち、その個性と権威を誇示してきました。それらは勝手な意志の行使によって多くの過ちや不確実な物事に合うのにもかかわらず、マインドが手放さなかったものです。これは知識の欠乏によって過ちを繰り返しているマインドと同程度の知識しか持たない結果に、マインドが依存したために生じたことです。マインドは過ちを訂正しようとせずに、意識の上位に立とうと自らを正当化してきました。これは母親が自分の子供は悪いことをしないと信じて、過ちを正そうとしない場合と同じです。母親が子供に現れていた弱さを克服させるのに失敗したために、最初に子供は母親ともども苦しむことになります。これは子供の中にある弱さを認めることを恐れた母親に責任があります。母親は弱さを正すどころか、むしろ弱さを助長してしまったのです。最終的に母親は現実に直面しなくてはなりませんが、その時はすでに現状を回復できず、最初にずっと困難な状態にあるでしょう。ということで、我々が習慣的な中で生きているということでは、やはり権威とか、身分とか、そういうものとかいろいろなものが、この実社会の中で我々の誤った知識と申しますか、そういうものが植え付けられて、誤ったという表現が、良いのか悪いのかは別にしなくて、ここでは明らかに他の惑星の人々は宇宙の法則に従って生きることが新しい、その自分を作り上げるんですよ、新しいものを、が現実にありますよ、できるのですよということを教えてくれています。 イエスは自分の生命を守ろうとする者は生命を失うことになるだろうと言っているではありませんか。これは利己的なマインドが意識に従うときに感じる恐怖、これは個性と権威を失うことですね、について述べているのではないでしょうか。これは神と呼ばれている創造主に対する信念の欠如も表しているのです。イエスは自分の生命を捨て去る者は永遠の生命を得るだろうとも述べています。これはエゴの意志を意識の意志に従わせる者は永遠の生命を得ることを示しています。意識は永遠であり万物を生み出すのです。そして意識なしにはいかなるフォームも存在しないでしょう。意識のないフォームは死んだフォームです。人が心の奥底にあると感じ追求する幸福というものはマインドの意思を意識の意思に融合させない限り見つけることはできません。一滴の水の雫も本来の水に帰することによって大海の広大さを知ることができるのです。このことを理解できて初めて自己の真の正体がわかるでしょう。そうすれば真の自分の影の中に生きることも風が吹くたびに動揺することもありません。すると放蕩息子が家に戻る時には天に喜びの声が響くでしょう。しかしこれには各人が覚悟たる決意信念を持ち揺らぎない信念を持たなくてはなりません。エゴのプライドを捨て自分に与えられるものが何であってもそれと直面しなくてはならないからです。まあ、あとここでは、まあ、聖書の放蕩息子のことが書かれておりますが、まあ、家を飛び出した放蕩息子が自分の心を改心させてまた家に戻った時に、まあ、家族はもろ手を挙げて祝宴を開いてくれたというふうに書かれておりますが、これは、まあ、宇宙の意識に従えなかった知らなかったものが宇宙の意識というものを、まあ、理解できるようになり宇宙の意識に従って自分の生活を変えることによって、まあ、恐怖その他から解放されたという意味合いのところが書かれております。続けます。放蕩息子の心中に自分の過ちを非難する思いがわずかにありますが、それは家から離れたことのない兄弟により象徴的に描かれています。これは各個人の中に最初の生命のスパークが残っているからです。この生命のスパークは迷える人にとって本来自分をあるべき場所へ引き戻してくれる唯一の希望の光です。従ってわずかに存在するこの生命のスパークが放蕩息子に自分の行為を思い出させたのです。しかし宇宙の意識は規範も分割も持たないゆえに、これは即座に宇宙の意識によって克服されました。しかし試練に打ち勝ち、エゴである自分を意識からなる宇宙の海の中に融合させ、消し去るには覚悟たる決意、信念が必要です。イエスの述べたように、これはマインドの蘇生であり再生です。なぜならこのエゴのプライドからなる意志を実際に死滅させることによって宇宙の意識と栄光の中に生まれることになるからです。ちょうど水の血と滴が大海と一体化する融合すること溶け込むことにより海水になるのと同じであり、この時滴はすでに滴ではなくなります。まあ、この中で迷える人にとって運命の中で各個人の中にある生命のスパークというか、まあ、これは生気、生まれる気と書いて生気と、ありますが、まあ、生命のスパークですね。これは人間がやはり体の中に、まあ、内在している本当に持っているもの、まあ、それがあるからこそ宇宙の意識の試練によって肉体が維持 し続けているこれは証拠ですから、それらが、まあ、ある時に、まあ、認証というか そういうもので気づかせてくれるということですね。いかに多くの書物を読み、多くの宗教を遍歴しても、いかに多くの講座を受け、多くの教師から学んだとしても、あなたが放蕩息子のように行わない限り、この真実がもたらされることはありません。マインドの意志のプライドとエゴを消し去り、謙虚さと意識の意志の中に生まれ変わりなさいということです。しかし現在あなたが生活の中で楽しんでいることを全てを諦める必要はありません。むしろ意のままに過度にふけっていたことを適度に行うようにするのです。そして万物とフォームを形成している全ての細胞に神の現れを見るようにマインドを導くのです。なぜなら万物の生命とそれを形成する細胞はあらゆるフォームを通して様々な段階で表現されている神の生命そのものであるからです。ということです。ですからこの生活の中で楽しんでいることを諦める必要はありませんと。まあ、むしろ意のままに過度にふけていることを適度に行うようにするということの裏返しでは私はまあ、今までと同じような生活をいきなり、進路変更したり、いろいろなことをするのは大変難しい場面にもありますので、そういうことよりも普通の生活をしながら宇宙の意識を認識するものを取り入れていくとだんだん今までやってた習慣的なものが変化していくというふうに言い換えることもできると思います。ですから、いきなり今までのことを変えようということではなくて、今までの中に、このアダムスキーがスペースブラザーズを通じて、スペースブラザーズからアダムスキー氏を通じて教えてくれている、これらのことを少しずつ自分の生活の中に取り込んでいって、それを拡張していく。というふうな、ことで考えてもよろしいかと思いますけど。まあ、文面通り、生活を変えなさい変えなさいっていうとやはり神経的に参ってしまう現象とか、精神的にちょっと負担がかかるかもしれません。だからむしろ私がやってたのは今までの生活を否定しないで、こういう物事を少しずつ、取り入れてきたというふうに言っていいかと思います。こうすることによってあなたは近世や他の惑星の人々と同じ生き方を始めることになり、差別という概念は生活の中から消えます。この生き方ができるなら誰でも今まで知ることのなかったはるかに偉大な美と平安に満ちた物事を実証するでしょう。そしてあなたの身体は完全さの証拠を表現するでしょう。これらはすべて今あなたの中に存在しています。これはちょうど他人からどのように扱われたいとあなたが感じるか、そのフィーリングと同じことであります。ただ同じフィーリングを万物に返せばよいのです。しかし何度か試み失敗したからといって諦めてはいけません。その状態をマスターする決心をさらに強めなさい。そして決心を強めるほど結果は良いものとなります。最初これは不可能に見えるかもしれません。しかし何事も一時は不可能に見えるものであり、あることを学ぶ時でさえそうです。しかし絶え間ない努力は成功への道です。地表に金を見つけることはなく、このことも同様なのです。そして真実を見つけ出すには深く掘り下げなくてはなりません。あなたがどんな才能を持っていても生かされなければ一体何の価値があるでしょう。例えば偉大な芸術家としての才能を持つことにあなたが気づいているとしても、その才能についてただ考え夢見ているだけだとしましょう。行動しなければあなたは何も実現できず、持てる才能が役立つことは絶対にありません。あなたは夢を表現し実現できることを証明することさえできません。したがって才能に関わるあなたの夢のすべてと願望は依然として未知であり、 夢の状態にとどまっています。あなたが自分の隠れた能力を表そうと決意するまでこの状態は続きます。したがって唯一決意するとき、それが真実で価値あるものだと証明することができるのです。そしてこれこそ自己の成長であり、今まで述べてきた潜在能力は全てあなたの中にあるのです。全てあなたの中に存在するのです。しかし行動しない限り、自分にもまた他人に対しても何の価値もないでしょう。あなたは日々の生活において能力を表すことによって、あなたの能力を再建する必要があります。それによってあなたが感知する物事は実行できるものであるとわかるでしょう。これは自分を救うばかりでなく、あなたの実例により他人もまた恩恵を授かるのです。先の方行きまして、異なる生き方をしている多くの人々の中で、このような新しい生き方をするには確固たる信念と忍耐力を持って努力することが必要です。それは誰もがすぐにこうした考え方 を把握することはなく、人類は極めてゆっくりと変化するからです。しかし存在し続けようとするのであれば、変化しなければなりません。そして良い結果を得るには、いかなる分野の改革者も確信を持ち毅然とあるべきです。我々は岩盤の上に基礎を築くべきであり、不安定な巣立ちに気づいてはなりません。そうすれば変化と抵抗が生活の中に嵐を起こす時も、あなたは確固として立つことができ、弱い基盤の上にいるがために吹き飛ばされることもありません。到達するゴールこそ重要です。したがっていかなる障害物にもゴールへの道を妨げさせてはなりません。で、ここで確固たる信念と忍耐力ということはありますが、まあ、忍耐力ということに関してはですね、忍耐力を持ち続けるということは力を持ち続ける、もう、うんと力を踏ん張って持ち続けるというふうに私は考えてしまったことがありますけど、そうじゃなくて、もう細くてもいいから絶やさない、その忍耐力って何かをしたい、何かの目標に行きたいといったときに、いつもいつもやるぞやるぞやるぞってやっぱり疲れてきてしまいますので、そうじゃなくて、もうこの目標のためには細くともいいから、もうそれをその糸を切らさない、というイメージで私は物事を挑んできたというか、成し遂げてきたあれがあります。まあ、かつて、まあ、ずっと若い頃はね、忍耐力って言うと一生懸命頑張ることをずっと続けるというふうに思えてきましたけど、決してそうではない、そういうふうに思いました。まあ、ちなみにですね、私も、昔は金槌で、50過ぎてから泳げるようになって、まあ、おとといも、1000メートルを泳ぎましたけれども、初めのうちは力任せで体力があって、まあ、300メートル一生懸命結構のスピードで泳げるようになった時がありました。じゃあその先はっと疲れてると泳げないんですね、じゃあってで、うちの家内はスイミングスクール行ってだいぶ泳げる人間ですけど、1000メートル泳いだとかって、いや俺も泳げないかな、自分でも泳げないかな、でふっとある時気が付いた、1000メートルを泳ぎたいならゆっくり泳ごう、ゆっくり泳ぐために、もう散歩するように泳ごう、そしたら浮いてるだけでいいんだ、だから変な力を入れずに、ただ浮いてるという、それから力を入れない、継続させるということで、ゆっくりゆっくり泳ぎ始めたら1000メートルが楽に泳げるようになったんですね、そしたらゆっくり泳ぐことによって、その泳ぐ姿勢もとってもいいものになりました。力任せの時と違う。ということで、まあ、忍耐力ということの話がこっちに来ましたけれども、忍耐ということは、要するに意図を、絶やさない。もう、細くてもいいからずっと持ち続けるというようなことだと思って、まあ、今、水泳の例を私取りましたけど、まあ、非常に1000メートルを泳ぐのに 私は40分ぐらいかかりますけれど、とんでもゆっくり、スピードは変わらず、まだそれもそれ以上泳げるんですけども、まあ、まだ挑戦したことはありません。そんなことです。それからですね、まあ、他の書物には明らかに書いてありますけれども、まあ、ここ、1年ぐらいの間に私が思ったのは、まあ、以前から、まあ、生命の連続、生まれ変わりというものによって人間の進歩があるというふうに感じていましたが、それを生まれ変わった時に、まあ、少しでも今の記憶を保ち続けるか、生まれ変わった時に自分自身が少しでも迷わないように、何か今のうちに目標を出せて生まれ変わりに臨もうというふうに考えていた、その内容がですね、いや待てよ、残り、じゃあ今ある残りの人生の中で変えられるもんなら今のうちに変えてしまおう、最初は、なんか予習のような形でやってましたけど、今はそうじゃなくて、今自分で気づいたことならばもう今のうちに変えてしまおう、変えられるもんなら変えてしまおうというふうな考え方に変わりまして、ということで、まあ、世の中で、なんていうんですか、余生についていろいろ考えている人たちとはちょっと違った考え方になってきたのかなと思う、ね、もう社会にはどのぐらい貢献できるかは分かりませんけれども、まあ、自分自身をいろいろあらゆる面でもって変えて、もう今のうちに変えられることは一つでも二つでも変えておこうという、そういう概念に立っております。まあ、以上が第6課です。で、まあ、繰り返しますけれども、先ほどのこの私がお配りした中でもありますが、一番最後に書いてあるように、練習は日常生活で行えますというのは、もう気がついたら自分の思う範囲で宇宙の意識があることを、あるんだ、まあ、とにかくじゃあ感謝しよう、まあ、宗教とは違う、ことで、宇宙の意識に感謝しよう、まあ、空中の、宇宙の意識でも自分の体の中にある細胞群の働きの宇宙の意識、どういう形でも結構ですので、もう、哲学とは科学であるということでは、皆様方も宇宙の中の科学者の一員ですから、そういうところで、こう学んでいっていただければありがたいと思います。なおですね、まあ、スペースブラザーズは宇宙の意識、それから宇宙の構造、人間の構造、働き、全てに熟知してますが、人間に、地球人に過剰な知識で与えてはいけない部分はやはり隠されているんだなということが、生命の科学、その他を学びながら明らかに分かりました。過剰な知識は与えて、くれてない。しかし我々が真に学んでいくならば、自然とすればは自分たちで学び取ることができます。これはもう宇宙の意識の中には秘密は一切ありません。真面目な考えに基づいていろいろな、事柄を学び取ろう、知ろうとするならば、自然とそういうものが、学べてきます。それとか、今、まあ、回っておりますような細胞の本とか、そういうものは地球の科学者の中では専門的な分かる範囲内でそういうものが書かれておりますが、それらが書かれた意図とは違うものが我々が読んだときに、あ、こういう世間の科学者、専門科学者はこういうことまでしか知らないんだけれども、きっとこういう働きはこの中に内在するんだなとか、ね、そういうフィーリングとかそういう思いは自然に伝わってきますので、星の本を読んでも、自然界の本を読んでも、細胞のそういう、顕微鏡の写真集を読んでも、そういうものを見ながら、そういう科学者をはるかに超えた知識だとか、そういう思いが自然に伝わってきますので、そういうところでも勉強の一環になるのではなかろうかと思います。で、まあ、この学びの中では私もたびたび言いますけれども、家庭の主婦が最初は料理が全然できなくても、子供が生まれ毎日のお弁当を作り、 旦那さんに、毎日のお弁当を作ったり365日3度3度欠かさずやっている、こういう物事が、かつてテレビでやってた料理の鉄人のような形ではなく、やはり家庭の主婦こそが料理の鉄人じゃないかなと。もう冷蔵庫の中にある残り物でも、本当に残り物でも美味しい料理を即座に作ってくれます。これはもう、一つの、宇宙の法則の学びの例え話にしてもよろしいぐらいということで、我々が生命の科学を勉強するには、そのように毎日毎日が一つ一つずつ料理を覚えていくのと同じような形で、馴染んでいくと、もう馴染んでいくことですね。必ずもう、進歩しないわけには、いかないはずです。また体の細胞群がそれを教えてくれるはずです。まあ、そのこともちらちらと、アダム・スキー氏の本の中に書いてありますけど、それは皆さん方が何かの形でもう過去に実感していることであるかもしれません。ということを、ちょっとお伝えして、お聞き苦しいところがあったかもしれませんけれども、録画を終了したいと思います。また何か質問があれば後ほどお送りいたしますので、その時に、遠慮なく、言ってください。じゃあどうもありがとうございました。